7ページ。事業主様は必ずご確認ください。固定資産税の消却資産の申告。消却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、課税標準額が150万円以上になると、固定資産税が課税されます。申告の対象となるものをご確認ください。飲食店、内装工事、厨房設備、接客用家具、備品、テレビ、レジなど。利用業、美容業、内装工事、理美容椅子、理美容備品、洗面台、タオル蒸し器など。工場、倉庫、事務所、製造設備、受変電設備、パソコンなど、食品製造、加工業、パン焼き釜、食品製造設備、業務用冷蔵庫、ミキサーなど、病院、薬局、介護用ベッド、キャビネット、各種医療機器など、店舗、商品陳列棚、冷凍冷蔵ストッカー、自動販売機、レジなど、賃貸住宅、貸駐車場、路面塗装、フェンス、植栽、受変電設備など、土木、建設、ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊車両、発電機など、サービス業、その他、応接セット、カウンター、洗浄機、生活関連サービス業用設備など、申告が必要な理由、土地や家屋のように登記制度がないため、市町村では焼却資産の所有状況すべてを把握することが困難です。このことから、毎年1月1日現在の焼却資産の所有状況について申告することが地方税法第383条で定められています。また、資産がない場合も、その旨を申告書に記載し、提出をお願いします。1. 申告が必要な人は、個人や法人で、工場や商店、事務所などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、河合町内にその事業のための資産を所有している方。1. 対象資産は、所得税申告または法人税申告の際に、減価償却している資産が主に対象となります。減価償却済みの資産でも、事業のように供することができる状態にあれば、申告の必要があります。 また有給未稼働資産も申告の対象となります。1、申告はいつまでに？毎年1月31日、その日が同日祝の場合は、翌平日までに申告します。本来、事業を開始した翌年度からの申告が必要です。未申告の場合、地方税法に基づき、過去5年まで遡って申告が必要です。申告されなかった場合、所得税または法人税に関する書類に基づいて課税する場合があります。問い合わせ、税務課、電話、内線、112または171。8ページ、防災デイキャンプ。災害時の知識や技をゲーム形式で楽しみながら学べる参加費無料のイベントです。時、10月12日土曜日、午前10時から12時まで。ところ、新町立体育館及び防災備蓄倉庫。高塚台 3-4-2 対象者、町内在住の小中学生、先着50名程度。小学生は保護者同伴。申し込み、参加申し込み用紙に必要事項を記入し、安心安全係の窓口へ持参、またはメールかファックスで申し込み。参加申し込み用紙は担当窓口および町ホームページよりダウンロードできます。締め切り9月27日金曜日。定員に達し次第、締め切る場合があります。キャンプ体験プログラム、紙コップ作り、新聞スリッパ作り、ゴミ袋ポンチョ作り、水消火器的当てゲーム、毛布短歌タイムトライアル、ナマーズカードゲーム。実際のキャンプのようにテント張りや炊き出しなどの実施はありません。プログラムを一つ体験するごとに防災グッズを一つゲットできます。全部クリアして防災セットを完成させよう。佐川急便のトラックも登場。河合町と包括協定先である佐川急便株式会社にご協力いただき、佐川急便独自の体験プログラムを実施します。さとちゃんも参加。みんな来てね。問い合わせ。安心安全推進係、電話内線240。9月1日は防災の日。備え1、家具の転倒防止に注意。地震による負傷者の 30-50% は家具類の転倒落下が原因です。寝る場所周辺や避難経路を確保するため、 まずは家具の配置の工夫から始め、家具転倒防止グッズで地震に備えましょう。問い合わせ安心安全推進係、電話内線243、備え2、振動を感じて震える感震ブレーカーの設置。地震による火災の過半数は電気火災が原因と言われています。電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧した時の通電火災のことです。感震ブレーカーは、設定値以上の揺れを感知すると、自動的にブレーカーやコンセントの電気を止める器具です。南海トラフ地震などの大規模地震に備えて、電気火災から命と住居、地域を守るため、感震ブレーカーの設置をお願いします。問い合わせ、奈良県広域消防組合、清和消防署、電話731001。
9ページ、町民大学短期単発講座、ゼロから始める参加費無料のスマホ講座、参加者募集。これから買いたいけどちゃんと使えるか心配、持っているけど使い方がわからないといった方、ぜひ参加してください。初級講座は A から K の11コースで、講座は2回あります。 A コース1回目、10月1日火曜日午前9時30分から11時40分、2回目10月8日火曜日午前9時30分から11時40分、西大和地区公民館講座室。 B コース1回目、10月9日水曜日午後1時30分から3時40分。2回目、10月16日水曜日、午後1時30分から3時40分。中央公民館陶芸室。C コース、1回目、10月17日木曜日、午後1時30分から3時40分。2回目、10月24日木曜日、午後1時30分から3時40分、西大和地区公民館講座室。D コース、1回目、10月18日金曜日、午後1時30分から3時40分。2回目、10月25日金曜日、午後1時30分から3時40分。マホロバホール研修室2。E コース、1回目、10月24日木曜日、午前9時30分から11時40分。2回目、10月31日木曜日、午前9時30分から11時40分。中央公民館陶芸室。 F コース1回目、11月5日火曜日午前9時30分から11時40分。2回目、11月12日火曜日午前9時30分から11時40分。南部地区公民館調理実習室。G コース1回目、11月6日水曜日午前9時30分から11時40分。2回目、11月6日水曜日午後1時30分から3時40分。西大和地区公民館講座室。H コース1回目、11月15日金曜日午前9時30分から11時40分。2回目、11月22日金曜日午前9時30分から11時40分。役場第4会議室。I コース1回目、11月19日火曜日午後1時30分から3時40分。2回目、11月26日火曜日午後1時30分から3時40分。役場第4会議室。 J コース1回目、12月5日木曜日午前9時30分から11時40分。2回目、12月12日木曜日午前9時30分から11時40分。マホロバホール研修室2。 K コース1回目、12月10日火曜日午後1時30分から3時40分。2回目、12月17日火曜日午後1時30分から3時40分。西大和地区公民館講座室。応用講座は L と M の2コースで、講座は1回です。 L コース1回目、11月21日木曜日午後1時30分から3時40分。役場第4会議室。 M コース1回目、12月20日金曜日午後1時30分から3時40分。西大和地区公民館講座室。対象者、町内在住か勤務者。当日のスマホ貸し出しもありますので、お持ちでない方も参加できます。定員各コース8名まで、先着順。申し込み9月10日火曜日から20日金曜日までに電話で申し込み。厚生電気工業株式会社スマホ講座受付専用窓口。電話080-1483-3477。平日午前10時から午後3時。初級講座、応用講座、両方の申し込みも可能。その他、 電話の折り返しはできません。時間を置いてかけ直してください。電話の際には、参加希望コース、スマートフォン貸し出しの運をお伺いします。応用講座には、マイナンバーカードとスマートフォンを持参してください。申し込み期間終了後のすべての問い合わせは、障害学習課へ。日程及び会場は変更になる可能性があります。問い合わせ、障害学習課、月曜休館、電話572271。
10ページ、令和6年10月、12月支給分から、児童手当の制度が変わります。対象者を高校生年代まで引き上げ、所得制限撤廃、支給時期も改定されます。改定後、令和6年10月分からの児童1人当たりの支給月額は、3歳未満15,000円、3歳から小学生15,000円、中学生10,000円、高校生年代10,000円、第3子以降は3歳未満から高校生年代まで30,000円です。所得制限はありません。支給時期は偶数月の年6回、各前月までの2ヶ月分を支給。10ページ、11ページ、ワイドインフォメーション、3件あります。その1、2024、かわいいクリーンデー。かわいの自然を守り、明るく住みよい街づくりを目的に始められたクリーンデーです。多数の方のご参加とご協力をお願いします。大事、自治会などに入会されていない方も積極的な参加をお願いします。時、地域によって日時が異なります。地域1、名倉、長楽、市場、上古、城内、大和田、くすり、山の坊、サミタ、清和台、清和台講談の方は、9月21日土曜日、午前8時30分から。地域2、池辺、西名倉、泉台、広瀬台、中山台、高須賀台、高須賀台2丁目、組ヶ丘、緑ヶ丘、彩りの森、向こうが丘、向こうが丘東、向こうが丘西、西山台、組ヶ丘東、パークヒル北山、タワーヒルズ、ピアッツァコートの方は、10月5日土曜日、午前8時30分から。雨天中止の時は午前7時30分頃に防災無線などでお知らせします。ところ、地域内の道路、公園など、注意事項、次のものは町では処分できません。バイク、タイヤ、バッテリー、農機具、砂、ガスボンベ、コンクリート塊、消火器、石、瓦、排水口の泥、家庭からのゴミも出さないでください。問い合わせ、環境対策課、電話 320706。 その2、町総合計画策定審議会委員の募集。 小生の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に小生を運営するための総合計画を策定するにあたり、河合町総合計画策定審議会、以下審議会というを設置します。この総合計画に住民の皆様の思いを広く反映させるため、審議会に委員として参加される方を募集します。募集人数、若干名、会議開催2から3ヶ月に1回程度、任期、任命された日から審議会に意見を求められた事案について答えた日まで、令和6年10月から令和7年3月末予定。報酬1回5000円。所得税が源泉徴収されます。応募資格、次の4つの要件をすべて満たす方。1、申し込み時点において町内在住の方。2、満20歳以上の方。3、町議会議員または町職員でない方。4、暴力団の構成員またはこれに準するものでない方。町暴力団排除条例第2条、第2号および第3号に該当しない方。応募方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかの方法で応募。申し込み用紙は町ホームページから印刷または政策調整課窓口で配布します。応募期間、9月1日日曜日から20日金曜日必着。選考結果は応募者全員に通知します。問い合わせ応募先、郵便番号636-8501、池部1丁目1番1号、河合町役場政策調整課。電話内線201、ファックス564007、メール政策seisakkawaii.nara.jp。 その3、河合町貸します、あなたの企画買います、事業採択企画、我が広まるマルシェ、ヘルスデイイン豆山の里、新栄養学協会認定アドバイザーによる健康と食のお話、体に優しいリラクゼーションの施術、こだわりの食材を使ったお菓子やお弁当、ワークショップなど素敵な出展者がいっぱいの体と心に優しいマルシェです。収益の一部また当日の募金は今回のテーマに沿ったしかるべき場所への募金を予定しています。ぜひ遊びに来てくださいね。詳しくはインスタグラム @wa_ga_hiromaru 我が広まるマルシェは2024年2月能登半島地震復興マルシェとして開催し、80万円超の義援金を集めることができました。意義のある活動を継続したいということで、今回は豆山の里で第3弾健康をテーマとしたマルシェの開催を決定しました。時9月21日土曜日午前10時から午後4時ところ豆山の里大広間広瀬の問い合わせ、我が広まるマルシェ実行委員会、電話080-5634-2536、担当深谷。
12ページ、13ページ、敬老特集。河合町民の健康寿命が県内トップレベル。男性1位、女性2位。健康寿命とは、日常的に介護を必要とせず自立した生活ができる生存期間のことです。奈良県民の平均健康寿命は男性 83.6 歳、女性 86.1 歳と長く、中でも河合町はなんと男性 84.8 歳で県内1位、女性は87.3 歳で県内2位と高い水準になっています。人生100年時代、笑顔で健康に過ごすには様々な備えが必要です。中でも運動は多くの効用をもたらす備えとして非常に重要です。心の元気は体の元気。健康寿命を伸ばすために身近に参加できる教室を紹介します。一つ、地域包括支援センターのシャキッと教室。各地域で週1回開催。シャキッと教室は体操や脳トレーニングだけでなく、参加者同士のおしゃべりも楽しみの一つ。学生ボランティアのレクリエーションも好評。一つ、保健センターの学研運動教室。年齢を問わず、ご高齢の方も参加できます。音楽に合わせて、楽しく、健康に、できる範囲での運動で、体のリフレッシュができます。一つ、保健センターの健康相談。栄養、運動、禁煙など、健康全般に関する悩みや相談を、保健師と管理栄養士がサポート。毎日の健康バロメーターとして定期的な受診がおすすめ。一つ、生涯学習科の町民大学。町民大学はいくつになっても学びたい気持ちを応援しています。文化、芸術、スポーツ、様々な教室があり、中でもご高齢の方には遺跡学セミナーが人気です。一つ、スポーツ振興係のスポーツ協会。体の負担の少ないグラウンドゴルフなどの軽スポーツ、柔軟性を高めるトリム体操など、幅広い年代の方が参加しています。問い合わせ、地域包括支援センター、内線電話175-178、保健センター電話566006、障害学習科電話572271、スポーツ振興係564600。住民主体の取り組みが多いのが河合町の特徴。実際に参加されている若者顔負けの元気なお二人に長寿の秘訣をインタビュー。気持ちも体もじっとしていてはダメ。サミタの中山義信さん 92歳。京都から娘の家に引っ越してきて1年。新天地では長年携わってきた書に関係することを趣味にしたいと、町民大学で古典と古文書を受講しています。古典は知れば知るほど興味が湧き、疑問に思うことを調べていると、まるでクイズを解いているようにワクワクするんです。こうして趣味の活動を元気に続けられる秘訣は、バランスの良い食事と無理のない程度の運動をしているから、十数年前の病気がきっかけで自分の体を大事にしたいと思うようになり、体調に合わせて大好きな旨味丘陵公園の散歩をしています。河合町は小さな町だからこそ人と人が近く、そして気持ちも近い。自分が存在していると実感できます。ふるさと祭りの花火も楽しみ。河合町での新生活は楽しいことばかりです。自分の体を大切に、できることは自分で。私がお役に立てることがあれば挑戦したいです。と頼もしい中山さんでした。いろいろあるけれど、立ち止まらず前を見る。名倉の藤井菊代さん、91歳。58歳の時、知り合いも親戚もいない河合町に家族で越してきました。友達を作りたくて、婦人会に入ったことがきっかけで、地域に馴染めたと思います。ゲートボールを30年以上続けていて、県大会にも出場し、今は年に2回、近隣の市町村で交流試合に参加しています。やってみたいと思う気持ちにエンジンがかかり、ゲートボールのほか、編み物、カラオケと毎日大忙し、好きなことを続けられるのは周りの助けがあってこそ、藤井さんと声をかけてもらい、本当に感謝しかないのよ。長生きの秘訣は、人生いろいろなことがあるけれど、くよくよしても仕方ない。良いことも悪いことも後ろを見ず前を見ること。一緒に住む娘夫婦や孫と毎日笑っておしゃべりできることも幸せ。とニコニコ笑って話してくれました。感謝の気持ちを忘れず、どんな時も笑顔の藤井さんに聞き手側の私たちも自然と笑顔があふれました。インタビュー後の感想。河合町のご高齢の皆さんはとにかく元気なんです。町に病院が多いこともあり、皆さん自己メンテナンスを心がけています。またスポーツや文化系など様々な活動を住民主体でされており、健康への意識の高さを感じます。いつまでも健康で人生を楽しみたい。の笑顔がもっと見られますように。